こんにちは。等身大で海外に生きるラジオの大城です。この番組は海外で働きながら小さな起業を続ける日々のリアルな気づきや学びをマレーシアからお届けしています。僕も今の会社に入るまでは全く気づかなかったんですが、今の会社のシフト制でシフトが朝6時から昼の3時っていう、まあ、この9時間のシフトがあって、このシフトで働くともう1日が本当に早く終わるんですよ。なんか出社して気づいたらもう12時くらいになってて、でランチ休憩行って帰ってきてもう1時で、あ、もうあと2時間働いたら仕事終わりなんだみたいな、本当に1日過ぎるのが早いんですね。でこれ最初僕だけかなと思って、他のこの6時スタートの方にも聞いてみたら、やっぱり同じ感覚を持っていて、で僕らの中ではなんか魔法って呼んでいて朝シフトは魔法が使えるから、なんか働いてるのに1日があっという間に過ぎるからいいよねってことで、意外と僕らの会社ではこの朝6時スタートのシフトがすごく人気で、トップパフォーマーの方からこうどんどん優先順位つけてシフトを選んでいくんですが、もうすぐに6時スタートのシフトが埋まるぐらい大人気なので、もしかするとなんか仕事の時間がなんか長いなとか8時5時うーんって方は、なんか6時3時っていうシフトを、まあ、ちょっと会社にねよって違うかなと思いますが、交渉してみて、そのシフトの枠をできるだけ朝早くスタートするシフトとかを設けてもらったりとか、フレックスにしてもらったりとか、あとはフリーランスとかね、自分で起業されてる方は、まあ、自分で結構ね自分を律する人ありますが、朝1から働くっていうのは結構いいなっていう、おすすめですっていう話でした。はい、ということで今日も本題に入っていくわけですが、今日のテーマは若さが理由で舐められてる件というテーマでお話ししたいなと思います。もうこれ半分僕の愚痴みたいな回になってしまうことがもう薄々見えているテーマではあるんですが、もうタイトルの通りこの若いっていうことだけでものすごく下に見られてるなとか、なんか舐められてるなっていう風に感じるっていうのがもう毎日あるんですね。でなぜそういった風に感じてきたのかというと、もちろん過去の放送でもお話しした通り、僕がこの課長というポジションに就いたからですね。今までは僕も通常の平社員として、なんなら係長的なポジションでこう皆さんのサポートに入ることはあったんですが、まあ、係長といえども、まあ、一般社員と係長ってそんなにね大きな差があるわけではないので、周りの目からしても、あ、なんか大城さんって知識があるんだとか、大城さんって経験があるんだっていうふうに、まあ、ちょっと尊敬というか、結構僕の話もね聞いてくれる方が多かったんですが、そこから僕が課長になった瞬間、なんかこの差を感じたのか、ポジションが違う、まあ、確かにポジションも全く違うし仕事内容も全く違うので、明らかに違う役職に就いたのは間違いないんですが、まあ、この課長っていうポジションに就いてからというものの、特に4、50代の男性の方からの言葉の節々に、いや君若いからさみたいなはっきり言わないですよ、相手もはっきり言わないんですけど、いやなんか君まだ若いのに若造がみたいな、出しゃばってみたいな雰囲気とか、そういった言葉の節々で、いやなんか若いから分かってないなみたいな感じで、ものすごく、ま、経験がない、人生的な経験が少ないっていうマウントを取られるんですね。でこれ僕全く同じことを起業して自分のビジネスをやっている中でも経験していて、お客さんに舐められるんですよ。いやこのなんだこのスクール開催してる兄ちゃん若いけど大丈夫かなとか、えなんかこの若そうな兄ちゃんで大丈夫みたいな、逆に心配される。どんなにクオリティが良かったり質が良かったとしても、なんか僕の見た目が若く見えたりとか、あと実際の年齢ってなんか自分の息子と同じぐらいじゃんみたいな感じでバカにされるっていうのが結構前もあったんですね。で時から早く大人になりたい、早く年取りたい、早くなんか年齢的に年齢がこうギャップじゃない、年齢がハンディキャップならないように な年齢に行きたいなってずっと思っていて、でまさか自分のね働いてる会社でもそういった風に起こると思ってなかったので、結局ビジネスっていう部分においてはやっぱりこう年齢っていうのがどうしてもこう引っかかってくるんだなってちょっとショックかなと思います。僕の今働いてる会社外資系なので、結局この僕がこうやって課長になれたのも、日本だとやっぱり年齢でこうポジションが決まってくることが多いのかなというふうに思うんですが、外資系だからこそこういった年齢というよりも実力とこう経験と知識とかで今のポジション本当に運よくありがたくお任せてもらえることになったんですが、そこは外資系のありがたかったところではあるんですけど、でも実際に働いている方たちがやっぱ日本人ということで、やっぱ日本の感覚、特に日本で長らく勤められてマレーシアに来られた方からすると、いやなんで自分よりなんか20、30若い兄ちゃんが自分の上司なのみたいな変な感覚を覚えると思うんですね。なのでやっぱりこういう言葉の節々にこうつっつくようなトゲがあるようなことを言ってしまうのも無理はないのかなってとこですね。でやっぱり僕が思うに、結局これはもう仕方のないことじゃないですか。僕がね年齢をこれから急に20個ポンって上げることもできないし、急に老化すること老けることもできないじゃないですか。急に経験が増えることもできないので、じゃあやっぱり冷静に考えて何ができるのかというと、もう彼らが僕のことを何歳とか関係なしに、僕のことをこの人は課長なんだとか、この人は私の上司なんだとかっていうふうに認めてもらうまで必死に努力することしかないのかなっていうふうに思うんですね。やっぱり年齢的な、ね、ハンディキャップあったとしても、僕もそうですけどね、僕よりも年下の方で、いやこの人すごいなとか、いやこの人なんでこんな結果出せたんだろう、なんでこんなにも努力できるんだろうって尊敬する方たくさんいますので、それ考えた時に、いやこれはシンプルに僕の努力不足だなってところになるんですよ。僕が彼らを認めたくなる、思わず認めてしまってついていきたくなるようなカリスマ性だったりとか、あとはこの数字でまだ結果を出せていなかったりとか、あとこの言葉のこのうまい使い回しとか、言葉かけとか気遣いとか、そういったのがまだまだ足りていないのかなってとこ考えるときに、シンプルに僕の努力不足っていうのと、あとやっぱり結果を残せていないっていうところで仕方のないことだなと思って、皆さんも急にね若い兄ちゃんがポンって課長になって、いや大丈夫なのこの兄ちゃんに任せてみたいな、なんなら俺が代わりにやってあげようかみたいなふうに思ってる方もいると思うんですね。俺の方がやった方がうまいでしょみたいな思ってる方もいると思うんですね。もしかしたら現時点ではそうなのかもしれないですけど、でも将来的に、いややっぱりね大城さんでよかったって思ってもらえるように、もうコツコツ、もちろん残業するのはもう確定ですけどね、残業してもいいので、もうコツコツコツコツ自分のできることやって、で自分の強みっていうのをどんどん生かしていって、でやっぱりね誰からもこの人は知識も経験もあって、年齢とかは問わずに本当に尊敬できる人だって思ってもらえるっていうのは、やっぱり僕の日々の仕事に対する姿勢とか、あとは仕事量とか、あとは結果とか、そういったところで圧倒していくしかないのかなっていうふうに思います。なんかすごく素敵な言葉をうちの会社の副社長からいただいていて、ざっくり僕の中の理解だと、こう僕らってこの課長と社員っていうふうにざっくり分かれているんですが、社員はあなたのことを、自分のことを褒めてくれる人、高く評価してくれる人、励ましてくれる人を課長だと認識する。なのであなたが叱責したり怒ったり、あとは何だろう、あなたのことをこう悪く言ってしまうような人は、ポジション的に課長であろうが、社員が課長と認めない限りはあなたは課長ではない。なのでまずは褒めてください、まずはその人の頑張りを評価してください、その上で数字をもとにここがこうだからこうしていこうねっていう具体的なアクションプランまで持ち込んで、で最後もあなたのことを信頼していて、これからも一緒にお仕事していけたら嬉しいですっていうふうに後押しできる、それが課長の仕事ですよっていうふうな言葉をいただいていて、僕もそれを信じてみようというふうに思っているんですね。なのでまずは 社員の方どなたもやっぱりいいとこ持っていますし、そこがもしかしたらうまく出ていなかったケースもあるのかもしれませんが、まずは褒めること、まずは頑張りを認めること、評価すること、その上で自分的にしっかりと分析した結果、ここをこうしたらこんなにも良くなるよっていうのを相手に納得感を持ってもらえるような話し方と、あと数字も出して分析結果を見せて、であなただけにこう押し付けるんじゃなくて、あなたに私もお願いするから私もあなたのお願い聞きますねってことで、できることサポートさせていただく、こういったふうに二人三脚でお互いがリスペクトできるような関係を築くっていうのがやっぱり大事だなって思っていますし、副社長の言葉の意図もそういったことだなって僕も理解していますので、いやー悔しいですねこの年齢ってね、もう仕方ないけど、いやもうここでちょっと負けたくない大城がいますので、ぜひまだなって1ヶ月も経ってないかと思うので、やっぱりこういうねところにぶち当たるのは仕方のないことかもしれませんが、もうなので僕はね、これから会う人には誰も年齢を言わないって決めてるので、言ってしまうとね、なんかまたそのループになってしまうので、そこはちょっと伏せておいて、で年齢とか相手が気にせずとも僕の実力でついていきたいと思えるようなリーダーになれるように頑張りたいなって思っていますので、これからもまた課長になってみて思ったリアルとかがあれば話できたらなというふうに思いますので、今回は直近で抱えている課長が舐められてるんじゃないかっていう件についてお話しさせていただきました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。